します。本日の箇所は創世記10章1節から5節、創世記10章1節から5節です。創世記10章1節、これはノアの息子セム、ハム、ヤフェテの歴史である。大洪水の後、彼らに息子たちが生まれた。ヤフェテの子らはゴメル、マゴグ、マダイ、ヤワン、トバル、メシェク、ティラス。ゴメルの子らはアシュケーナズ、リファテ、トガルマ。ヤワンの子らはエリシャ、タルシシュ、キティム、ドダニム。これらから島々の国民が分かれ出た。それぞれの地に言語ごとにその種族に従って国民となった。
創世記に入りまして、天地創造からノアの洪水の話が あって、その後のこの話なんですけども、創世記を学びますと、やはりこの科学との関係がどうなのかということが問題になってくるんですけども、もう誰も知らない、誰も確かめることのできないような古い時代のことですので、まあ、誰もこれだとこうだということはできないと思うんですね。しかし私が小学校とか中学校なんかでこの教育を受けたときには、人間はですね、この猿というか類人猿がだんだん進化して、それも全体的に進化してですね、そしてだんだんとこう人間族になってきたというふうに言ってたんですけども、それから DNA がこの体の情報になっているということが分かりまして、そしてその DNA の研究が進んでいくとですね、人間の DNA というのはあらゆる国の人々とほとんど同じと言ってぐらい一致してるんですね。ということは一つのカップル、一つの男と女から全てのこの現在の全ての人間が生まれてきているということが分かりまして、聖書に書かれてある通り、一人の男と一人の女から人類が生まれてきたというふうに なってるんですね。そんなんで今は科学的な知識と一致しなくても、信じていけばいつか あそうだったのかということになると思うんです。ノアの洪水もですね、日本人でですね、ノアの時に洪水があったことを信じている人はほとんどクリスチャン以外いないと思うんですね。そんな神話だと、そんなのは空想の話だというふうに言ってると思うんですけども、そう言いながらですね、建築なんかするときにはこの土地は沖積層だとかこの土地は鉱石層だとか言うんですね。深いところにあって硬い地盤をですね、鉱石層って呼んで、後でこう積み重ねていった柔らかい地層を沖積層って言うんですけども、その鉱石層というのはどういう字を書くかというと、洪水の洪に積み重ねるの積に層って書くんですね。これは洪水で積み重なった層という意味なんです。世界中、世界広くですね、ある深さのところにこの瓦礫の層があるんですね。それをですね、鉱石層というね。だから今はもう世界中でクリスチャン以外大洪水のことを信じている人はあまりいないんではないかと思いますけども、そういう地層にはそういう層があることを認めてるんですね。科学と一致することはありませんけども、信じていくならばきっとそういうことだったのか、そうだったのかということを 思う時がやってくると思いますね。それで今日はですね、その大洪水の後ノアは箱舟によってノアとその家族が救われました。でその後ですね、ノアの3人の息子から子供が生まれ、子孫が生まれ、子孫が増え、それがグループとなって、だんだんこう民族となっていくんですね。でたくさんの民族ができていくことを書いているんです。で一節から五節までがヤウェテの子孫の民族なんですけれども、ヤウェテはここからこうヨーロッパの方、北の方とヨーロッパの方に広がっていきました。ヤワンという言葉が出てきますけれども、ヤワンはこのギリシャのイオニア のことなんですね。で、まあ、ギリシャ全体を指しているんですね。またタルシシュというのはスペインの方ですね。それからキティムはキプロス島です。またハムの子らはですね、ハムの子孫は北アフリカからこの辺りに広がっていきました。でミツライムというのがエジプトです。クッシュというのはエジプト この南の方のエチオピアやスーダンの辺りのことを指しています。からセムはここから東の方に、ここら辺が現在のイラクで、昔メソポタミアと言われていましたけども、メソポタミアとアラビアに広がってきました。バベルというのはバビロンのことです。ですからアッシュルというのはアッシリアのことですね。それから、まあ、そんなふうに広がっていったんですけど、ノアの箱舟が漂着した場所がアラレテ山というところなんですけど、この辺りなんですね。それからちょうどこのアラルテ山からこの北と南と東の方に広がっていたという感じですね。で、まあ、そのようにたくさんの民族ができていったということで、人が増え、住んでいるところが広がっていき、それぞれグループができていけばたくさんの民族ができていくっていうのは当たり前で、何のことはない話なんです。ところが問題はですね、この五節を見ていただきますと、これらから島々の国民が分かれ出た、この分かれ出たという言葉です。それぞれの地に言語ごとにその種族に従って国民となった。そしてですね、25節を見るとですね、その時代に地が分けられたからであると。ただ人が増え広がっていって、まあ、いろんなところに住むだけでしたらですね、まあ、それこそ関西人、関東人から九州人、まあ、それぞれちょっと少しずつ暮らし方も雰囲気も方言も違いますよね。でもまあそれだけのことですよね。ところがですね、ここで言われていることは、特色が出てきたというだけではなくて、この地が分けられたというのはね、自分たちの、まあ、誰かが自分たちの領土はここまでだった、でここまでは我々のもんだと、で線を引いて、もう他の人間は入ってきたらいけないと、入ってきたら殺すぞと。そんなんで、誰かが自分のこんな縄張りを決めますとですね、他の人たちも自分たちはここまでだと、自分たちはここまでだから、その線はもうちょっと後ろに下げようとかいう感じでですね、お互いに張り合って、そして敵対するようになっていった。人類は一つの民であったのに、それがいくつもの民に分かれて、そして お互いにこの争い敵対するようになっていって、そして戦争も起こるようになっていったということです。まあ人類が分裂したということですね。そして分裂にはいつもこう敵と憎しみと蔑みとかいろんなことがあるわけですね。ですからとてもこの、悲しい現実を書いているんです。現在同じ問題を私たちは見ていますね。日韓の問題がこうややこしくなっていますよね。それだけではありませんね。朝鮮半島では北朝鮮と韓国がものすごく険悪ですね。また中国とアメリカも険悪になってきてますね。それから世界を見るとシリアの紛争はまだ終わっていませんし、イラクもものすごく不安定な状態ですし、そしてサウジアラビアとイランが戦争しそうな感じですね。もう世界の国々が戦争しなかった時代っていうのはないんですね。もう歴史の記録のある限りどっかで戦争が起こっているんですね。そのこの国々の争い、この人類のこの分裂の原因がここにあるんです。でもそれは国と国との争いだけではないと思うんですね。人が集まるところどこにでも分裂があります。もう皆さんも経験なさってると思うんです。家庭でも会社でも何かのサークルでも何とか会というものでもですね、人がたくさん集まればそこに分裂が生まれますね。これが人間のというか人類の宿命なんですね。でそのようになる原因としてですね、3つのことがここで挙げてあるんです。それぞれの地に、この地域が分かれることとですね、言語が違うようになることと、それからこの種族というのは生まれによるこのグループですね。今の国を見ましてもですね、言語は同じでも生まれが違うといいますかね、出身が違うような人のグループで国が分かれているところもありますね。地域は同じでも言語が違う、特にいろんな言語の人が住んでるっていうところ時もありますよね。言語が同じでも地域が違う場合ももちろんありますね。この地域と言語と生まれっていうのがですね、やっぱりこの人類の分裂の大きな原因になってると思うんですね。広がっていきますと地域が違いますので、例えば暑いところに住んでいる人と寒いところに住んでいる人、山の山地に住んでいる人と平野に住んでいる人、海沿いに住んでいる人と内陸に住んでいる人、みんなそれぞれ生活も違ってきますし、海の魚を取って生きる人もあれば農業して生きる人もあれば商売して生きる人もあり、いろいろ違ってきますよね。違ってくるだけではこの分裂にならないんです。それがですね、違う人を受け入れられない、習慣の違う人、生活のこの仕方の違う人を受け入れられないっていうところが出てきて、それでこの争いになるんですね。県民省って見たことあるんですけども、県民省ぐらいで笑ってたらいいんですけども、一緒に生活していくとなるとそれが問題になってくることがありますよね。また言語が違って、だいたい言語ってね、もともと 日本語、中国語、英語、スペイン語、何々語っていうのがあるように思ってらっしゃるかもしれませんけども、あの言語というのはだんだんこう分かれてきて今の言語になっているんですね。もともと一つの言語だったんです。それが長い歴史の中でだんだんこう違ってきてるんですね。で、まあ、違ってるだけでだったらいいんですけども、言語の違う人の言うことや考え方が理解できない、それでだんだんとこう変な人というふうに思い、嫌な人と思い、争いになっていくというところがあるんですね。でもこの言語が違ってきたそのもともとにですね、その原因にですね、やっぱり理解できないので、理解できる人たちだけで集まっていって、それがあの共通の言語になっていったというところがあるように思います。あの同じ日本人でもですね、あのほとんどもう話が通じない人ってありますでしょ。私あの、まあ、保護司の関係で10代のですね、いわゆるヤンキーの人たちと、まあ、普通は付き合うことないんですけども、あのそういう人たちと付き合いますとですね、もう言葉が通じないんです。パッと話、早口でずっと喋られるともう何言ってるのかわからないんですね。そのうちやはりあのヤンキーの人たちは仲間を作って、その間でもう活動しますんでね、だんだん言葉が分かれてくるんですよね。でも1年ぐらい付き合って親しくなるとだんだん分かってきますね。ですから言語がこう分かれていったというのも、やはり人間 の、 このお互いに理解することができなくなって、そのことによってこの言語が違ってきたということで、言語の違いとこの人間の分裂というのは、まあ、どちらが先か、まあ、卵が先か鶏が先かというような問題だと思います。またこの生まれによってですね、そのグループを作って、そして、よそ者と内輪に分ける、それによってだんだんとこうね壁ができていくというところがありますよね。でももともと神様が、私たちを親から生まれるように作られた、まあ、神様ならば親から生まれなくてもですね、どっかからパッと生えてくるとかですね、どこから湧いてくるというような形でもう人間を作ることはできたと思うんですけども、親から生まれるような形で人間が生まれて大きくなるようにされたのは、やはりこの助け合いのためでしょうね。愛情を 愛して助け合うことを学ばせるために、そのように家族を与えられたのではないかと思うんです。でその助け合いのためのグループがたくさんあってもいいんですけども、それが助け合いのためではなくて自分たちの一族だと、で他人、そんなよそ者はここに来るなというような態度になっていって、だんだんと分裂していったんだと思うんですね。で現在そういう問題の中にあるんです。でもこの問題を解決するのには、いくら平和を呼びかけて平和運動を起こしても平和にはならないと思います。この問題の解決は本当にキリストしかないと、もうそう、もう一言そのように私はここから学んで思います。キリストによってですね、この人類が分裂している問題が解決されるんですね。ヨハネの黙示録に、ヨハネの黙示録の7章にですね、ヨハネが天の幻を見るんです。その天にですね、イスラエル人をはじめ、まあ、もちろんイスラエル人はもともと神様を信じていたためですからね、イスラエル人の敬虔な人々をはじめですね、 あらゆる国のあらゆる国から来た人々が、もう数え切れない人々がそこに集まっているんですね。で、その時にですね、そのうち私は見た、すると見よ、すべての国と民、部族、民族、言語から、誰も数え切れないほどの大勢の群衆が、御座の前と子羊の前に立っていた。で、ここでですね、すべての国民、部族、民族、言語というふうに言ってるんですけども、言語というよりも言語の民と言った方がいいと思うんですね。すべての国民の方はこれ地域、そのそれぞれの地域の国に住んでいる民という意味です。これ地域的な違いです。で、部族というのはこちらの氏族と同じで、生まれの同じ、生まれを共通する人たちのグループです。そして言語の民、言語の違う民、それがですね、このヨハネの幻ではですね、みんなが一つに集まって、そして声を合わせて神様を褒めたたえて賛美していた、いるんですね。イエス・キリストによって救われた人々は、この人類の分裂から解放されて、そしてもう憎み合ったり、お互いに蔑み合ったりすることなくですね、一つになって神を賛美していることができるということを、その黙示録は表しているんですね。この創世記の十章で分裂した人類がイエス・キリストによって救われて、そのバラバラになった者たちがみんな一つに集められて神の民となることができるということです。で、どうしてキリストによってこの分裂から私たちが解放されるのかと言いますとですね、まずですね、イエス・キリストによって新しく生まれ変わるからです。イエス・キリストを信じるのはただ信仰を持つというだけではなくて、聖霊が働いて私たちに新しい命を与え、私たちを生まれ変わらせてくださるんですね。で、生まれ変わるときにですね、それまでとは全く違う意識を持つようになります。まず自分を神の子供というふうに思うようになります。神様に愛されて、本当に神様の子供と見なされていると思うようになります。で、生まれが日本人であっても、生まれがアメリカ人であっても、生まれが中国人であっても、生まれがインド人であっても、みんなはですね、神から生まれたと思うようになるんですね。それでキリストを信じる人は、私の国籍は天にあると、まあ、地上では一応登録の上ではどっかの国に登録してますけども、私たちの国籍は本当は天にあるんだ、私たちは神から生まれてきて神の子であって、まあ、天国人だという意識を持つようになるんですね。まあ、私自身そういう意識を持っております。で、そういう意識を持つことによって、自分は日本人だと強く思っているとね、外国のやってることが理解できなくなりますけども、まあ、天国人だと思うことによって、日本に住んでるのに日本人も愛しますけどもね、他の国の人も同じように、まあ、自分の身内だと思うことができるようになるんではないかと思うんですね。また、この言語が違うというのも、人と人とが交わるための大きな壁ですけども、しかしこの言語の違いもですね、一緒に祈ってるとですね、もうなんかこの国際的な集会でいろんな国の人が集まって、で一緒に祈ってるとですね、 あんまりこうその言語の違いを感じなくなるっていう時があるんですね。まあ、何を祈ってるのか分からないけども、でも大体その雰囲気からしてですね、まあ、自分がこう神様に祈ってるようなことを祈ってられるんだなと思うんですね。そして一緒にずっと一緒に祈ってると、本当に言葉が通じなくてもやっぱり同じ神の民で同じ神の子だというふうに思うことができるようになるんではないでしょうか。祈りと賛美が一番この一致のためにいいなと思いますね。議論はやめた方がいいですね。まあ、私は昔から議論の好きな人で、議論始めたら時間の経つのを忘れてしまうような人でものでしたけども、議論する時にはですね、ある前提があるんですね。ある前提で、その前提が同じであればですね、同じ土俵の上に立って議論することができるんですけども、前提が違いますので、もう本当に噛み合わないんですね。で、噛み合わないでずっとやってると、だんだんと憎らしくなってきて、本当に敵対的になってきますね。ですから、もう議論するよりも一緒に祈りましょう。そうすると本当に心が通じ合うようになっていくんではないかと思うんです。また違う地域で、また歴史も違い、習慣とか生活スタイルが違う人というのはなかなか理解できないものです。なんでこんなことするのかな、とこんなの汚いと思えへんのかなと本当に生活の違う、生活スタイルの違う人を理解するのは難しいのと、難しいと思いますね。しかしそれはね、自分を中心に考えているからなんです。誰でも生まれた時から自分がこの世界の中心ですのでね、自分の頭の中では本当に自分が中心にいて、自分の周りをこう世界が回ってるわけですよね。で、その考えではやっぱり自分と違う人を変な人と見ないわけにはいきませんね。変わった人、理解できない人となりますね。ところがですね、私たちはこのイエス・キリストによって新しく生まれ変わったときに、自分中心のものから神中心のものになったんです。私たちは今神のために生きているんですね。神の栄光をいつも願っているんです。そして神様の御心がこの世界になるようにと願っているんです。いや、もちろん自分中心の心があるんです。うずうずしてますよ。死ぬまで多分これはなくならないと思うんですけども、それは本当のキリストから与えられた心ではないということも知ってるんです。もういつまでもこの古い人、パウロは古い人と呼んでますけども、その自分中心の、自分の利益、自分の幸福だけを願うような、その心が自分の中にあって、ずっと付きまとっていてですね、ストーカーみたいですよ。もうどっか行ってくれ、もう離れてくれ、もういいからもう関わらせてくれと思うんですけども、もうストーカーみたいに自分の中に付きまとってきて、いつもこううずうずしてるんです。でもそれは正しい心ではありません。私が願う心ではありません。やはり本当に願っている心は、キリストから与えられた神中心の、神の御心がなるようにと願う心です。で、神中心に考えると、自分と違う人も神様の中での豊かさになるんですね。神はもういろんな人を作ろう、お作りになったな、もうこんな面白い人も、あんな面白い人も作られたな、それを本当に豊かさと認めることができるんですね。ですから私たちはまずイエス・キリストによって新しく生まれる必要があります。もう新しく生まれ っていると思っている方は、今度はその新しく生まれて神様から与えられた心に忠実に生きることです。私たちの中には本当に自分中心の心はいつまでもこう、うずうずしてますのでね、ともすればその心に引っ張られてしまうことも多いと思うんです。でも私たちには本当に素晴らしい心が与えられているんです。その心に忠実に生きましょう。 その時に私たちは素晴らしい兄弟姉妹を得て、もうこの神様の民の一致と素晴らしさの中で本当に幸せを感じることができるんではないでしょうか。祈りましょう。愛する天のお父様、本当にあなたがこの分裂した人類を救おうとし、イエス・キリストを使わされ、イエス・キリストによって本当の一致を与えていっておられることを感謝いたします。私たちも救われて新しくされたものであっても、昔の古い心がよみがえってきて、本当にその心に引っ張られてしまうことが多くございます。どうぞ本当にあなたの御心をよく知って、本当に御言葉をいつも聞いて、その御心に沿って信じて歩んでいくことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。